Good evening. This is Radio Cafe, Think Tank Journal, Personality, 中野保です。世界の中の京都を見つめて、その京都からですね、世界に我々のこうビジョンを発信しようという番組です。本日のゲストは、龍谷大学経済学部教授の、竹中、正春先生です。
はい、竹中です。よろしくお願いします。
お願いします。そしていつものレギュラーで来ていただいている。
はい、柴田香織です。今日はもう先生にいろいろと経済学のことを教えていただこうと、生徒のような気持ちでやってまいりました。よろしくお願いいたします。はい、
僕も生徒ですので、竹中先生というか、僕にとって竹中さんなんですけれども、2003年、僕ワシントン、2002年から2008年までワシントンにいたんですけれども、竹中先生もその時
そうですね、私は当時ですね、東京三菱銀行のワシントン事務所の所長という形でですね、2003年の2月の末からちょうどイラク戦争直前ですね、赴任しまして、ほぼ4年近くいましたね。
そうですね、はい、ほぼ同じ時期 で僕はブルックリンズで、講演させてもらった時にちょうどいらっしゃって、
聞いてましたね。
当時のね、三菱銀行っていうのは
三菱東京 UFJ 銀行、
すいません、ね、ちょっとねなかなか覚えられないんで、
ね、
まあ、坂本龍馬に関係ある三菱の方がなんかね、あれ、世界で最も大きな銀行だったんでしょ、その時。
一時期、いや最も大きくなかったと思いますけれどもね、うん、まあ、でもかなり大きい、
それは3つ合併したら、ね、それはすごいパワーだと思うんですよね、
う
ん、
そうですね、まあ、大きくなりましたけどもね、うん、
竹中先生は東京大学経済学部を出られて、はい、東京銀行ですね、はい、入られて、はいはい、でワシントン その東京三菱東京 UFJ のヘッドというのは、うん、所長というのは、うん、これすごいね、うん、ポジションだと思うんですけども。
いや、そんなこと全然ないですよ。ね、拠点にも何種類かあって、うん、普通は支店が多いわけですよ、はい、で支店というのは預金とか、うん、貸し出しとか、うん、その他もろもろ営業をやってるわけですね。ところがワシントン DC っていうのはそういう商売をやるような街じゃないですよね。
ないですね。ね、
ですから私がいたのはですね、駐在員事務所というこじんまりとした事務所でして、うん、でそこの所長は代々何をやってったかというと、うん、まあ好きなことをやっていたというのがですね、実態に近くてですね、うん、私はエコノミストのバックグラウンドで、うん、まあエコノミスト活動として、うん、アメリカ人には日本の経済や金融、はい、当時日本 の銀行なんかね、不良債権抱えてどうなるかっていう状況でしたら、そういう話をしてたし、日本に向かってはアメリカの経済や政治がどうなるかっていう、そういう情報をレポートでこう書いて出していたって、そういう仕事をやってたんですね。
その後ですね、まあ、いわゆるリーマンショックとかですね、その金融危機というのは、ね、発生しましたけれども、はい、当時も、はい、まあそろそろ大きなですね、崩壊が始まるという噂が2003年2004年の時点で流れてましたね。
いや、2003年4年はね、そうじゃなかったと思いますけど、むしろただ住宅ブームはね、アメリカのね、もう始まっていて、アメリカの住宅ブームは過熱してるんではないかと、これはもしかしたらバブルなんではないかという話はですね、例えば2005年ぐらいには連邦議会で、その政治家たちがですね、例えば当時の FRB の議長だったグリーンスパンにしてますね。
グリーンスパンですね、そうですね。
ところがグリーンスパンは、これはバブルではなくって、小さな泡粒フロスだと。だから昔の日本のようなですね、バブル崩壊のようなことはきっと起こらないと思うよって言ってしまったわけですよ、はい、でそのことが当時2005年の話ですけどね、うん、後からバブル崩壊になってからグリーンスパンは住宅バブルの問題をね、過小評価していったって言って、はい、随分非難されるね、材料になっちゃったんですけどね、うん、
ブルッキングズでルービン長官ですね、元ゴズマ・サックスとか財務長官、
財務長官、
あの時オバマ大統領が出られる、うん、まだオバマがですね、候補者に上がってない段階で、うん、ブルッキングズが、こうオバマさんを読んでですね、うん、その時ルービンさんとか、うん、サマーズさんとかですね、ハーバードの学長とかですね、うんうんうんうん、あの時の僕シンポジウム今でも思い出すんですけども、 あれはあの時はですね、要するにルービン、長官というのは、まあ、ゴルマサックス、彼はですね、うん、1929年 の銀行法と証券法を合体させた人物ですね、うんうんうん、それ要するにやってはいけないことをあの時、クリントン政権の時にですね、うん、要するに景気を良くするために行ったと、うんうん、だそれを行った時点で、こういう、まあ、いわゆるリーマンショックとかサプライの問題とか発生すると予測できたかなというふうに思うんですけども、うんうんうん、
まあ、90年代にね、いわゆるおっしゃった通り、クリントン政権時代に、実は2000年代のアメリカの住宅バブルの、 まあ、方眼になるようなね、はい、目になるようなことはいくつかやってるんですよね、はい、ただ、その時点でそうなると思って別にやったわけじゃないっていうものもありますし、うんうん、まあ、やっぱり2000年代になってですね、うん、ブッシュ政権の下でね、やってしまったことの方が僕はやっぱり公罪で言うと、うん、罪は大きいと思いますけどね、うん、ただ、まあ、サブプライムローンなんていうのが大きく、うんうん、もっと広げようって始めたのは、うん、実はクリントン政権
じゃないですね。クリントン政権ですね、民主党政権で。
そうですね。
まあ、当時僕もイラク戦争に大きく反対してましてですね、うん、先制攻撃、うん、であれはやはり米兵が6000人ぐらいですか、うん、亡くなって、そして、うん、相当こう財政赤字の問題出たり、うん、あるいは大学の授業料が上がったりですね、うん、まあ、とんでもないことを、まあ、ブッシュ大統領が行ったから、うん、そういう、まあ、経済の崩壊がですね、はい、その時点でスタートしたという、
まあ、というか、まあ、財政赤字がですね、うん、非常に大きく2000年代に、まあ、広がってしまったことの大きな要因の一つになってますわね、うん、あとブッシュ減税っていうですね、特に富裕層に、うん、特に手厚い減税を2度にわってやってしまったと、うん、あれをやってなければですね、今のアメリカの財政赤字ってもっとですねマシだったはずなわけですよ、うんうん、
まあ、リパブリカンの悪いところは、小さな政府とか、減税とか、まあ、レーガン大統領だったらよかったんですけどね、うん、やっぱりちょっとブッシュ大統領は違ったかなというふうに思うんですけれども、柴、うんうん、さんどうですか、こういう難しいと
難しいですね。でもなんか今聞いてると、うん、やっぱりこう景気がこう良すぎるとその後になんかやっぱり経済って壊れて、
ね、経済こう生き物ですかね、諸行無常というか、どうでしょうか。
いや、まあ、経済活動がね、うん、ある程度ね循環する、いい時と悪い時、はい、公共と不況がね交互交互に来るっていうのはある程度しょうがないことなんですよ、うん、ただあまりそれが激しいとね、バブルとその崩壊ということになってしまって、うん、その崩壊の後ですね、なかなか今アメリカのようにですね、まあ、景気はゆっくり回復してるけれども、うん、失業率がまだ 8.5% で非常に高いとかですね、うん、そういう問題、後遺症がね長引いてしまうという問題が起きるわけですよね、
僕は経済っていうのは、まあ、当然生き物ですけれども、アメリカのダウジョンズ株価見てみても戻りましたね、サプライムのそれで、うん、要するにリーマンショックで大変なことになったと思ったのに、うん、もう2年後ぐらいには戻ってましたね、う
ん、株価は、まあ、戻りますね、また戻ってきてますね、
戻ってきてますね、はいはい、でアメリカ経済財政赤字含めて、はいはい、弱い弱い、まあ、ドルが弱くなって、うん、ユーロも弱いんですけれども、うん、だけど株価を見れば、うん、日本がとことん悪くて、うん、他の国がまだいいですね、うん、それはどうしてそういう現象が起こるんでしょうか。
一言というのは難しいですけどね、アメリカ の経済に関して言うと株価がいいのはですね、基本的に企業収益がやっぱり回復しているからですね、うん、ただその企業収益が回復している割にはですね雇用が増えないんですね。でそれは何かというと、例えばアウトソーシングという形で、うん、海外の方が途上国の方が安いから、労賃とかコストがですね、うん、要するに国内では生産をしないで海外に委託してしまう、そういうですね動きがですねアメリカの、まあ、業界で、別に製造業だけじゃなくてサービス業も含めてですね、うん、起こっている。でそれは別に今に始まったことじゃないんだけれども、ね、90年代以降のね特徴として、景気が回復過程に入ってもですね雇用の回復が遅いっていうのは、うん、90年代全般にもジョブレスリカバリーって言われた。でブッシュの時の回復は2003年4年頃はジョブロスリカバリーって言われた。今はもうそれが当たり前の現実に入っちゃったんだ
って。ちょっと今上がってます ね。選挙の年というのは、うん、そういう、雇用創出があるんで、うん、オバマ政権でちょっと、うん、雇用創出が上昇してるという、う
ん、まあ、だから雇用創出のために何かしなきゃいけないというオバマ政権にとってみれば一種の焦りがあるんだけども、うん、ただ財政赤字もここまで大きくなっちゃってるから、何か新たにですね追加的な財政支出で雇用創出ということはですね非常にもう難しくなっちゃってるって
ことですね。ケンジアンの有効需要という、うん、そういうことでもあるんですね、うんうんうん、まあ、ある専門家から聞いたんですけれども、うん、おそらくオバマ2期目勝つだろうと。その理由はですね、民主党にもかかわらず、うん、共和党が一番やりたいことをやってると、うん、大企業救済とかですね、うん、そういうことをやってるから、うん、別に共和党から、本当に素晴らしいリーダー選ぶ必要なくて、うん、 オバマ自体が共和党に近いみたいなんですね、うん、だからオバマは勝つだろうという分析されてるんですけども、うんうん、どうでしょうかその分析は。
あの経済政策もね、景気のために何ができるかというと、あの今のアメリカの民主党も共和党もですね、あんまり有効な手段今持ち合わせてないですよね、
うん、
でだからできることって似たりよったりになってきちゃってるんですよね、うん、それは今の日本の自民党と民主党もですね、うん、政策的には実はですね大した違いがなくなっちゃってるっていう事態ともちょっとね類似してますよね、
うんうん、あの柴さんね、こういう世界経済いろんなこうアメリカの動きがあるんだけど、はい、日本が日本円って非常に強いでしょ。この前、ね、グアム行かれて、
今すごい
円高ですよね、特殊チャートでしょ、
うん、
で円が強くなるということは一般から見ればものすごくメリットでしょ、はい、だけど政府は反対に円高を是正するためにものすごく為替介入をやってる、ね、何兆円というお金を使ってますね、うんうん、僕はあの円高の方がある意味では庶民から見たらいいと思うんですけどね。
そうですよね、普通にあの海外行って買い物する分にはいいなと思うんですけど、うん、なんか私も以前この先どうなるのかなって思ってそういう経済の方を読んだ時に、やっぱり将来私たちはほら年金ももらえなくなるんじゃないだろうかとか、うん、そういうどんどん円高で例えばこうインフレになっていったり、うんうん、そういうのでも読んでも自分はなかなかね、ピンと来なくて、そういうのもちょっと今日先生にお聞きしたい
な。いや、経営者でしょ。一番、これが唯一の経営者。
いや、まあそうなんですけれども、その先の動きっていうか、うん、そういうのがすごく興味があるんですけど、うんうん、
あの為替相場もですね、あの円高ならいいとか円安ならいいとかですね、そういう問題じゃなくて、うん、ちょうどですねお風呂の温度と同じで、うん、ほどほどがいいっていう水準があるんですね。で今のはほどほどよりはちょっと円高に行き過ぎちゃってるんですね。で、あの消費者としてはあの輸入品なんか安くなっていいし、あれ海外旅行も安くなっていいけれども、まあ、私もワインが安くなっていいなと思うけれども、はい、あのやっぱりあの企業特に製造業にしてみればね、うん、日本で生産して作っても、うん、もう韓国とかですね、うん、あるいはインドや中国にさえですね価格的にね、負けちゃうという状況で、うん、外にやっぱり出ていかざるを得ないと、そうすると生産せざるを得ないと、そうするとそのことによってですね、やっぱり短期的中期的に雇用が減っちゃいますよね、うん、そういうやっぱり問題ありますよね。でそれに代わる新しい産業が日本でどんどん起こってくればいいんだけれども、うん、それはまあ起こってきてないとは言わないけれども、とってもスローだと、うん、それがやっぱり辛いところじゃないですか、
うん、でも確かにそうなんですよね。私のお友達のところでやっぱり製造とかされてると、うん、もう全部中国ですよ、
うんうん、そうですね、
全部中国でもう工場を作って作ってもらってる、
だけどアップルとかアウトソーシングでほとんど作ってますね、うん、で僕はそれはそれでいいと思うんです、
うん、
でまあ円高になれば当然ながら、産業の空洞化が始まって、うん、こういう損失にだってマイナスになるけれども、あの僕不思議なのは輸出と輸入のこう統計見れば、ですね、20年間だいたい輸出が 1% ぐらい勝つだけなんですね。だから日本というのは当然ながら資源がないから輸入したり、あるいは大企業が輸出したりしてるんだけど、いつもね 1% の差なんですね。だからそう考えるとドメスティック中心でやっていく方法もですねあったり、あるいは東アジアの経済圏を作って欧米と違う一つのシステムを作ることによって、また新たな経済活動ができるのではないだろうかと思うんですけどね、
うんうん、はい、まあ、
ちょっと話飛びました
けど、まあ、輸出輸入の差、いわゆる貿易収支がね、うん、黒字であればいいっていうわけでもないですよ ね、
うん、
ね、で日本はまあ長く、まあ、昨年はね、あの大震災とかね、はい、あるいはタイの洪水とかいろいろあってですね、うん、輸出は落ち込んじゃいましたけれども、あのおっしゃる通り1970年代以降ですね、はい、後半以降ですね、ずっといわゆる経常収支は黒字という、
そうです ね、
貿易収支も黒字できたんだけども、はい、こっから先10年後どうなるかちょっと分かんないところに来てますよね。
そうですね、ちょっとブレーク入れましょうか、はい、あの後半いっぱい聞きたいことあるんですけども、はい、あのなぜかこのシンクタンクジャーナルのいつもブレークはですね、ハワイのノッシュアの、ノッシュアセレナールという音楽なんです。聞いていただけますか。
Right to the eye.
ラジオカフェシンクタンクジャーナルパーソナリティ中野保です、この番組は株式会社トライオン財団法人異文化コミュニケーション財団のご協力でお送りしております。本日のゲストは龍谷大学経済学部教授の竹中先生なんですけども、実は僕もですねこの4月から龍谷大学社会学部の教授になることが決まりまして、そう言いながらも僕はねいつまでも国際フリーターという肩書きが好きで、名刺は国際フリーターという名刺を作ってお会いしたいと思うんですけれども、偶然ですねワシントンで一緒に ね、
同じ時期、
はい、年齢も1歳違いだと思うんですけれども、先生は本当に東大からもう日本のトップの、金融東京銀行三菱エリートコースをですね、そのままこう歩まれて、僕は全く違う道で、アフリカで開発援助したり、ブルッキングズでやったりしながら、社会学部なんですけど、そういうちょっと広くいろんな観点からこうしようということで、僕は京都が大好きで、京都をベースでいろいろとこれからご指導いただきたいと思うんですけどね、でそこにこう柴さんという美魔女のですねこういう方がおられるんで、やっぱりこう全てのトークは弁証法というか正反合というか3人集まればなんかこう僕はこう正しい間違ってるそこでこうまとめる役っていうのがおられたらね非常にいいんですけどね、一番大きな役割果たしたので
、いやもう今日はそんなまとめられないです。もう本当に私お勉強させてもらいに今日は来たので、はい、でも先ほどからやっぱり高中先生のお話はすごくなんかなるほどなっていう、やはりねもう知り尽くしてらっしゃる方、
僕の話全然ダメです、ね、
いや中野さんの話はいつももうグローバルで面白いじゃないですか。でもなんかお二人を聞いててなんか全然違うタイプなのにすごく共通点というか、ご縁が あられるのか、すごくそういうのも面白いなと思って、人のつながりというか、そういうのも感じながら聞かせてもらってます、
ちょっと質問なんですけどね、高中先生、3.11 去年ですね、要するに津波でお金を流されたと、で僕はちょうど財務諸表をちょっと専修大学で教えてですね、バランスシート、いわゆる、財務諸表のバランスを取ればですね、貸方と借り換え、クレジットとデビットがあって、で要するにデビットの方には1400兆円個人金融資産があると、
資産としてね、
はい、これから使える資産として個人の金融資産があると、で右側の資産の運用に関してはですね800兆円の要するに国債で借金してると、
政府はね、
はい、けど600兆円実は純資産としてあるんではないだろうかと、でそういう考え方一つで、流れたお金っていうのがね、例えば1兆円流れたと、その海に流れたと、政府がその1兆円僕はすればいいと思うんですけどね、要するにバランスシートでいくと左側にはそれあるお金で計算してると、で流れたお金をこれは世界中にですね、実は津波で本来個人金融資産と持ってたお金が海に流れましたと、で世界の全部同意を得てですね、日本政府は日本銀行と一緒になってそのお金を1兆円を吸って、1人100万円か500万円配って、それで雇用を推して復興支援しますと、そういうシナリオっていうのは無理ですか。
いや、お金が経済の富っていうのはお金じゃないんですよね。だから大震災で失われたものっていうのはさまざまな資産が失われたわけですよね、漁港も壊れたし、空港も、洪水で、電波とも、失われた。でそこによって失われたものは要すればさまざまな商品やサービスを作り出す、つまり経済学の言葉で言うと付加価値をあるものを、生み出すためのベースとなる資産が失われたわけです。
そうですね。
これの復旧が大変だということなわけです、
そうです。同時にお金っていうのは本来あるべきものが、
でお金はね、こう世の中こうくるくる回ってるだけのものであって、
それをですね、本来その持ってたお金が急に銀行入れてなかったら流れたと、そのお金を政府が吸って渡して使えば、要するにそれが、要するにビジネスの活動につながって、それ十分それでいけると思うんですよね。お金っていうのは
天下
の
回りもんであると、回っていくないと回らないから
ないと回らないから、流れたお金を、
それはね、実際復興用資金のかなりの部分はですね、財政赤字でね、やっちゃってるわけでしょ。だから国債を発行して、要すればその実際の復興のためにね、使うわけだから、ある意味ではお金がすられてるのと同じような
ことですよ。そうですね、僕もこれ素人なんですけどね、国債はすれば作れば金利がかかってきません、返さないといけないし、将来、いわゆる未来の人が返していくと、子供たちが孫たちが返していくと、だけど今回アメリカのドルの ドル安の要因というのはリーマンショック後ですね、財政赤字が大きくなった時にアメリカのドルをすりまくったと、うん、国債でなくてですね、うん、ドルをすりまくったと。でそれを同じことを日本もすればいいと思うんですよね。円安に持っていくベストの方法は、ドルとユーロと同じパーセンテージだけすると、うん、国債として、それを賄うの
であの、ね、ドルをすりまくったっていう言い方はね正確じゃないんですよね、はい、アメリカが2007年以降、まあ、8年9年とこうやったことは、あの要すればあの、まあ、最初はねあの違ったけども、まあ、特に2010年からやったことは大量の国債をアメリカの中央銀行である FRB が買って、はい、代わりにマネーを供給するってことをやったわけですね、はいはい、でお金をするっていうのはですね無からお金が出てきちゃうけれども、国債を買って民間が保有している国債を買って、はい、代わりにマネーを供給するってことをやったわけだから、はい、これはすったっていう表現はですね、お金をすったって表現はちょっとおかしいですね。
全て国債ということなんですかね、アメリカ、うん、あの例えば今回ヨーロッパの危機で、うん、あのボービキという、ま、金利と思うんですけども、うん、ギリシャの場合ね、うん、ボービキだと 50%、60%、70%か分からないけれども、うん、ボービキだと、それはボービキということは返さなくてもいいという、
まあ、ギリシャではそういうことに なろうとしてる、
ね、なろうとしてる、うん、だから同じように1兆円お金が10兆円流れたと思うし、うん、そのお金をボービキと同じように戻すみたいな形でね、うん、国債と違う形で何かあのお金というのをね、はい、するというか、まあ、おかしいけど、 そうすることによって完全に円安が始まると思うんですね。
あのね、事実上同じことは日銀もFRB もやってるわけですよ、はい、というのは中央銀行がですね国債を買って、国債ってもともと政府が発行したものですよね、はい、でそれを流通市場でこうくるくる回ってたのを買ってマネーを供給してるっていうのは、事実上お金を供給してるのとマネーを供給してるのと同じですよね、はい、事実上それはやってるわけです。それは FRB もあの日銀もやって、で日銀はもう それをそもそも始めたのはあの2000年代の、ね、全般に日本の景気が悪かった時にもうゼロ金利あるいは量的緩和政策としてやってるわけですよ。でずっとやってきた。でアメリカはその当時景気があの問題なかったからやってなかったけど、まあ、2008年のリーマンショック以降ね、あの、まあ、ある意味ではちょっと形を変えてですね、似たようなことを今やってるってことですよね。ただヨーロッパの話になると、はい、ヨーロッパは中央銀行一つに統一しちゃったわけですよ。だからギリシャの中央銀行、イタリアの中央銀行というのはもう中央銀行として機能しなくなってるわけです、ね、そうすると国債が暴落したら中央銀行が買えばいいじゃないかと、でマネー供給すればいいじゃないかってことが、ね、できなくなっちゃったんですね。で統一されたあの中央銀行 ECB っていうんですけれども、このあーヨーロッパの中央銀行はある程度はギリシャの国債とかイタリアの国債も買ってるんだけど、非常に限られた範囲でしかやってない。でなんでもっとねあの国債買ってマネーを供給すればいいんじゃないかと。そうすれば国債だってね価格が、支えられるから、あんなにですね利回り上がったりしないよというふうに僕たちマーケットやエコノミストの連中はみんな見てるんだけども、なぜできないかというと、ドイツがですねそういうのはインフレになるからいかんと、悪いインフレになるからいかんと言ってですねどうしても許そうとしないわけ。
やっぱりドイツは力を持ってるんですか、ドイツフランスですね。
でこれは一種のドイツのですねアンチインフレ、インフレ大嫌いのですね一種の協調主義みたいなところがあって、あの第一次世界大戦の後にねワイマール時代というのがあって、はい、その時にものすごいやっぱり中央銀行があのそうやってあの国債を引きあの買い取って、マネーをすりすぎてですねものすごいハイパーインフレーションになっちゃった、
ヒトラーの登場のことですね。
それがなんかドイツ人の、ね、トラウマになってしまってですね、ヨーロッパではあのアメリカの FRB や日本の日銀がやってると同じようなことができない。そのことが実はですね、あの今のヨーロッパの危機の一つの問題として起こってるんですよね、と僕は思ってます、
これからまだまだヨーロッパの財政危機の問題はあの深みにはまっていきますか。
あの、ね、財政危機っていうんだけれども、はい、ヨーロッパの例えばユーロ圏全体 の国債の残高とユーロ圏の GDP 比率を比べると、まあ、大体 GDP の 80% ぐらいなんだけど、これはですねアメリカや日本より低いんですよね。
ああそうですね、
でもにもかかわらず国債が、まあ、あのドイツ以外の国債は、うん、イタリアとかスペインも含めて暴落して、こんな高い金利では やっていけないという状態になっているわけですよ、うんね、ちょっとおかしいんです、
おかしいですね、日本の場合は、うん、当然ながら世界で一番、ね、財政赤字800兆円ですから、うん、抱えているけれども、うん、それが日本の個人の日本人の個人の金融資産が1400兆円、うん、左側のバランスシートにあるから、うん、世界が評価してで円高が維持できるということですか。
正確に言うとですね、個人が直接国債を持っている分は少ないんです、うん、ただ個人は預金とかですね、それからゆうちょバンクにですね、うん、たくさんのね、うん、預貯金を置いてるわけです、うん、でゆうちょバンクは当然そうだし、うん、銀行もですね今ですね貸し出しが伸びないだから預金、あ、預金は国債を買ってるんですね、うん、そのことによって国債が大量に発行されているにもかかわらずですね、うん、今のところは日本では問題はないんだけど、うんね、このまま財政赤字がどんどん広がっていったら5年後10年後にはですね、うん、大丈夫とは言えない時が来るよっていうのは、これはほとんどエコノミストや経済学者のコンセンサスに近いと思います。そうですね、ちょっと違うこと言ってる人もいますけど、
うん、そうだと僕一番そのおかしいのはですね、ゼロ金利政策というのは始まってですね、本来なら 7% の金利があれば10年でお金というのは倍に化けます ね、 そうですね、にもかかわらず日本がいち早くゼロ金利政策を行って、でそのお金がほとんどこう回されたというか、金利の高いところにですね、で日本人がもっと知恵があれば、ヨーロッパとかアメリカの銀行にお金をそこに入れて金利高いところで儲けたらいいというね、そういう方法できたんだけど、日本人がしないから、
いやそれはね、うん、2004年5年から2007年の夏まではですね、うん、結構日本の投資家もやったんです。
やったんですか、
ね、だって日本に置いといたってね、ゼロ金利だと、
う
ん、
そうですね、
10年もの国債買ったってね 1% そこそこの金利しかつかないって言ってですね、うんうん、ところがアメリカの国債を買えば 5% だ、うん、オーストラリアの国債を買えば 7% だって言ってね、うん、買ったわけですよ、うん、そのことによって円を売って外貨を買ったから円安になったわけです、うん、2006年の夏まで、うんうん、ね、ところがその円安は逆に言うと行き過ぎた円安で、さっきお風呂の温度とかで言えばですね、うん、高すぎた、あ、じゃあね、まあ、ドルが高すぎた状態になって、うん、外貨が高すぎた状態になってしまって、実は危機によってその反動で円高になっちゃってるっていう面もある。
そしたら一番その、まあ、お風呂で言うと入りやすい温度というのはから行くと、うん、1ドルいくらですか。
ズバリ言うと今の状態ではですね、ドル円で言うと90円台ぐらいですね。
90円台ぐらい、うん、でユーロでいけばどのぐらいなんですか。
あ、ユーロはねちょっと難しいけど、ユーロはねおそらくね100円から120円ぐらいが中心ゾーンでしょう、
うん、昔はユーロとドルが同じ台もありましたね、
はいはいはい、
むしろドルが強い時も一時ありましたね、
はいはいはい、
まあどうなんでしょうかね、その僕は実はほとんどヨーロッパにお金を入れてるんですけれども、うん、まあ、すごくヨーロッパのことが気になるんですかね。
あ、ユーロで、資産持ってるんですか。
いや、そんなことしたというか、ウィーンにいるときに、まあね、ちょっと向こうで、
預金持ってるんですか。
家買ってやってたんで。
あ、それ相当目減りしてるじゃないですか。
だからね、すごく心配になるんですけどね。まあ、柴田さんどうもありがとうございました。時間が来ました。